ナオラジ7つの音をあなたに。市川うらら FM を聞きの皆さん、こんばんは。ナオラジパーソナリティのナオです。この番組では7つの音と書いてナオと読む私が、情熱、喜び、希望、癒し、平安、知恵、神秘の7色のエネルギーを音の世界で皆さんにお届けしていきます。番組へのお便りはnao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジをつけてメッセージやコメントお待ちしております。最近ずっとやきもきしていることがあって、聞いてください。皆さん、セブンイレブンでやってるピクサーのくじ知ってますか？ハッピーくじピクサー2026というやつで、4月17日から始まったやつなんですよ。ピクサーのキャラクターグッズがもらえるハズレなしのくじで、 A 賞からラストワン賞まで全12等級あります。 A 賞にはリメンバーミーの新フィギュアなど、ピクサーファンにはたまらないラインナップなんです。で、私が狙ってるのが A 賞のリメンバーミーのフィギュアで、ミゲルがおばあちゃんのココに弾き語りを聞かせるあの感動的なシーンを再現したもので、高さ18センチくらいあるビッグサイズなんです。もうこれが欲しくてたまらなくて。でもですね、セブンイレブンを見つけるたびに入ってるんですけど、そもそもくじ自体が全然見当たらない。取り扱っていないのか、もう売り切れているのか全然わからなくて、すごく人気だから一刻も早く引かなきゃって思ってるのに、どこに行っても出会えない。そんな私に救世主が現れました。広島に住んでいる友達が、くじが発売される前から絶対やらなきゃって言って、当たり前のように A 賞出すって言ってくれてたんですよ。その子はリメンバーミーには興味あるわけじゃないから、 100% 私のためで、そういうことを自然にしてくれる子なんですよね。そして4回だけ引いて、なんと A 賞を当ててくれたんですよ。4回で当てるってすごすぎませんか？もうびっくりしたし、本当に嬉しかったです。その子はレミーが大好きだから、私も早くくじを見つけてレミーを出してあげたい。それからというもの、セブンイレブンを見かけるたびに入ってるんですが、コンビニに入る理由がくじ探しになっています。早く出会えるといいんですが。さて、ナオラジ7つの音をあなたに、今日もスタートです。最後までゆったりとお付き合いください。最初に1曲お届けします。キノコ帝国でクロノスタシス。お届けした曲はキノコ帝国でクロノスタシスでした。さあ、今日は4月25日、今日誕生日の方おめでとうございます。今日4月25日は世界ペンギンの日です。南極大陸でアデリーペンギンが毎年北へ向かって移動を始める時期がちょうどこの辺りだということから、4月25日が世界ペンギンの日に制定されています。世界的に見るとペンギンの生息環境が年々変化していて、気候変動の影響を受けやすい生き物として保護活動も盛んになっています。そういう背景もあって、今日だけでもペンギンのことを考えてみようという日として広まっているようです。ペンギンってなんでこんなに可愛いんでしょうね。よちよち歩く姿とか、ジャンプして水に飛び込む姿とか、見ているだけで癒されます。水族館でペンギンのコーナーに来ると、なんかいつまでも動けなくなる感じがして。実はペンギンって鳥の仲間なんですが、飛ぶことができなくて、その代わりに泳ぐのが得意なんですよ。水の中だと時速20キロ以上で泳げる種類もいるそうで、あのよちよちした見た目からは想像できないスピード感ですよね。え、同じ動物ってなる感じ、なんか好きです。ペンギンには世界に18種類いると言われていて、南極にいる皇帝ペンギンが一番大きくて体長100センチ以上あるものもいるとか。一方でケープペンギンやマゼランペンギンなど、南アフリカやアルゼンチンなど暖かい地域に住む種類もいて、ペンギンイコール寒いところというイメージだけじゃないのも面白いなと思います。 日本近海には野生のペンギンはいませんが、水族館ではマゼランペンギンや小型ペンギン、フンボルトペンギンなどがよく見られます。またペンギンはつがいになると生涯一つのパートナーと共に過ごす種類が多くて、毎年同じ場所に戻ってきてパートナーと再会するなんて話もあります。なんかそういうところも愛おしいなと思います。それからペンギンの子育ても独特で、皇帝ペンギンのオスはマイナス60度にもなる極寒の南極で、メスが産んだ卵を足の上に乗せて2ヶ月近くも温め続けるんです。食事も取らずにひたすら卵を守り続ける。その間メスは餌を取りに海へ行っていて、ヒナが生まれる頃に戻ってきてバトンタッチする。役割を分担して家族を守っている姿、なんか胸が熱くなります。誰かのためにそこまでできるかって考えるとちょっと圧倒されますよね。ペンギンって可愛い見た目の中にすごくちゃんとした強さがあって、そういうところが素敵だなと思います。ペンギンって実はとても社会性の高い動物で、集団で暮らして互いに体を寄せ合って寒さをしのいだりするんですよ。ハドルといって、群れ全体でぐるぐると動きながら内側と外側を入れ替えて、みんなが均等に温まれるようにするんです。誰かが寒い思いをしないようにちゃんと順番に場所を譲り合っている。可愛い見た目の中にすごくちゃんとした助け合いの仕組みがあるんですよね。そういうところなんか見習いたいなと思いませんか？今日4月25日は世界ペンギンの日でした。続いてのコーナーは今日の名言。今日の名言は、友達は第二の自己である。この言葉を残したのは古代ギリシャの哲学者アリストテレスです。アリストテレスは紀元前384年ギリシャ北部のスタゲイラという町で生まれました。17歳の時、当時最大の知の殿堂であったアカデメイアという学校に入学し、哲学者プラトンの下で学ぶことになります。プラトンの下で20年近く学んだアリストテレスはやがて独自の思想を展開するようになります。彼の研究領域は哲学だけにとどまらず、論理学、生物学、物理学、倫理学、政治学、史学とありとあらゆる分野に及んでいました。万学の祖と呼ばれるほど幅広い知的探求を続けた人物です。実は彼、動物にもすごく詳しくて、500種類以上の動物を分類したという記録が残っています。今日のペンギンのような生き物ももしかしたら知っていたのかもしれないなと思うと、なんだか親しみが湧いてきます。またアレクサンドロス大王の家庭教師を務めたことでも有名です。後に世界最大の帝国を築くことになる若きアレクサンドロスに知識と倫理を教えたのがアリストテレスでした。師と弟子がそれぞれの形で歴史を動かしていったというのが、なんだかすごい話だなと思います。アリストテレスが晩年に開いた学校リュケイオンでは、弟子たちと歩きながら議論をしていたと言われています。歩きながら哲学を語り合うというのがなんかいいですよね。歩くことで頭が働いて、一緒に考えることで思考が深まっていく。一緒に考えてくれる友達ってそういう意味でも大切な存在なんでしょうね。さて今日の名言、友達は第二の自己であるという言葉。アリストテレスは友情というものを深く考え続けた哲学者の一人でした。彼は友情には3種類あると言っています。一つ目は利益のための友情、何かを得るために向き合う関係。二つ目は楽しさのための友情、一緒にいると楽しいという関係。そして三つ目が徳のための友情、互いの人格を認め合い高め合える関係。アリストテレスが真の友情と呼んだのはこの3つ目なんですね。相手が第二の自己と感じられるほど深く分かり合える関係、 最初の2つの友情も決して悪いわけじゃありません。楽しいから一緒にいるという関係が積み重なって深い信頼が生まれてくる。友情ってそもそも育てていくものだと思っています。最初はなんか気が合うなというところから始まって、時間をかけてじわじわと深まっていくもの。意識していなくても、気づいたらこの人がいなかったら寂しいなと思える存在になっている、そういう変化が友情だと思うんです。今日のオープニングでお話しした広島の友達もきっとそういう感じで、最初からいきなり第二の事故だったわけじゃなくて、一緒に過ごした時間が積み重なって今みたいな関係になったんだと思うんです。それって改めてすごいことだなと思います。ちなみに友達って英語ではフレンドのことなんですが、ギリシャ語には友情を示す言葉がいくつもあって、アリストテレスはその違いを細かく分析していたそうです。友達という言葉で一括りにできないくらい友情には深みがある。2400年以上前の人がそれを考えていたんだと思うとちょっと面白いですよね。アリストテレスはこんな言葉も残しています。一人でいることを好む者は神か獣かのどちらかだ。人間は本質的に誰かとつながって生きる生き物だということを彼は言っている。友情って人間らしく生きることそのものと切り離せないものなのかもしれません。先ほどもお話ししましたが、今日のオープニングでお話しした広島の友達のことを思い浮かべながらこの名言を読んでいました。くじを引いてくれて4回で A 賞を当ててくれた、そういう何気ない親切をしてくれる人が自分の人生にいることって本当にありがたいことだと思います。遠くに住んでいてもふとした時に思い出してもらえる、頼む前から私が引くからと動いてくれる、第二の事故ってまさにそういうことなんだろうなと思います。友達は第二の事故である。自分のことのように喜んでくれて、自分のことのように動いてくれる人、そういう存在がいることが日常を温かくしてくれますよね。皆さんの周りにもそういう人がいますか？ふとした時にあの人元気かなと思い出す人がいたら、今日ちょっと連絡してみるのもいいかもしれません。友達との時間は会ってる間だけじゃなくて、思い出したり気にかけたりする見えないところにも積み重なっているものだと思います。今日の名言は古代ギリシャの哲学者アリストテレスの言葉でした。さあ続いてのコーナーは今日のおすすめ。私がおすすめしたいこと、もの、場所をおすすめします。今日私がおすすめしたいのは水族館に行くことです。世界ペンギンの日ということで、ペンギンを生で見に行ってほしいなと思い紹介します。水族館って子どもの頃に行った記憶がある方は多いと思うんですが、大人になってから行くとまた全然違う楽しみ方ができます。子どもの頃はわあ大きいとかかわいいで終わっていたものが、大人になるとこの生き物ってどういう仕組みで泳いでるんだろうとか、なんでこんな深いところに光るものがいるのとか、ちょっと違う視点で見られるようになる。知識がある分だけ見えてくるものが増えるというか、水族館ってなんか独特の非日常感があって、暗くてひんやりしていて、大きな水槽の前に立った瞬間ふっと別の世界に来たみたいな感覚になります。魚たちがゆらゆら泳いでる様子を見ていると、なんか時間の流れがゆっくりになる気がして、クラゲのコーナーなんかは特にそうで、ふわふわと漂うクラゲを前にするとずっとぼーっと見ていられるんですよ。考え事で頭がいっぱいな時も水族館に行くとなんかリセットされる気がします。暗い水槽の中でゆったり動く生き物を眺めていると、あれなんか大丈夫かもってなぜかなる。深海コーナーも面白くて、普段全く目にしない不思議な生き物がいっぱいいるんですよ。光を放つものとか、ものすごく透き通っているものとか、 こんな生き物が地球にいるの？ってなるものが多くて、世界はまだまだ知らないことだらけだなと思わされます。ペンギンコーナーって水族館の中でも特に賑やかな場所だと思うんですよ。子供も大人も関係なく、可愛いってなってみんな笑顔になっている。給餌の時間に合わせていくとペンギンがわらわら集まってきて、すごく活気があるらしくて、タイミングが合えばぜひ見てほしいです。ペンギンって水の中に入ると顔つきが全然変わるんですよ。陸ではよちよちしていた子が水中だとものすごく優雅でしなやかで、同じ子ってなる。環境が変わると輝く場所があるよみたいなことを言われているような気がして、なんか不思議な感じがします。水族館は全国各地にありますが、東京の隅田水族館やアクアパーク品川、神奈川の新江ノ島水族館、大阪の海遊館、沖縄の沖縄美ら海水族館などが人気です。美ら海水族館のジンベエザメが泳ぐ大水槽は一度でいいから見てほしいです。水族館のグッズコーナーも楽しくて、ペンギンのぬいぐるみとか海の生き物をモチーフにした小物とか可愛いものがいっぱいあります。これ買っちゃおうかなって結構なりがちです。誰かと一緒に行くとまた違う楽しさがあって、あのペンギンの顔が面白いとか、このクラゲ綺麗すぎるとか、リアルタイムで感動を共有できる場所って、やっぱり一緒にいる人との距離がぐっと縮まる気がします。くだらないことで笑い合えるのが一番いい時間だったりしますよね。水族館の後にカフェでゆっくりしたり、一緒にご飯を食べたりするのも含めて、一日を一緒に過ごすというのが友達との時間の醍醐味だと思うんです。どこかに行くというより一緒にいるという感じが友達との時間のいいところですよね。もうすぐゴールデンウィークのこの時期、混んではいると思うんですけど、大切な人と一緒にペンギンを見に行くのはいかがでしょうか。ということで、今日のおすすめは水族館に行くことをご紹介しました。さて、そろそろお別れの時間です。今日は友達の話から始まりましたが、改めて周りにいてくれる人のありがたさをじんわり感じた日でした。遠くにいてもふとした時に自分のことを思い出してくれる人がいる、それだけでなんかすごく温かい気持ちになります。遠くといえば、実は今年のゴールデンウィーク広島行くんですよ。くじを引いてくれた友達が広島にいるんですが、その子に会いに行くのはもちろん、広島にはいとこも住んでいて、どちらも久しぶりで、しかも広島自体も久しぶりなので、もうすっごく楽しみです。3泊の予定で、1日目はいとこたちと宮島と原爆ドームに行く予定なんですよ。宮島って食べ歩きがたくさんできて、鹿にもたくさん会えるからすごく好きな場所です。久しぶりに行けるのが嬉しい。原爆ドームも行くたびに思うことが変わる場所だなという気がしていて、いとこたちと一緒にいろんなことを話しながら回れたらいいなと思っています。3日目と4日目は友達と一緒に尾道とか岡山方面に行く予定で、尾道って坂と海と古い町並みが素敵で、すごく行ってみたかった場所なんですよ。猫が多いことでも有名ですよね。動物好きとしてはそれだけでも行く理由になります。友達とはくじのお礼も直接言いたいし、いっぱい美味しいものを食べたいし、やりたいことがたくさんあって、広島のお好み焼きももみじまんじゅうも食べたい、岡山だったら桃とか果物も気になる。もうゴールデンウィークが来るのが本当に待ち遠しいです。会えるのが当たり前じゃないからこそ、久しぶりに会える時の嬉しさってもうすごいですよね。離れていても気にかけ合える関係が続いているって、すごくありがたいなと改めて感じます。皆さんもゴールデンウィーク、大切な人と会えるといいですね。遠くにいる人に会いに行くのも、ふとした時に連絡するのも、どんな形でもいいと思うんですよ。さて、番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。 メールでのお便りはなお @fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジをつけてメッセージやコメントお待ちしております。感想や質問、話してほしいテーマやリクエスト曲などぜひ気軽に送ってください。最後に一曲お届けしながらお別れです。バウンディでタイムパラドックス。